門郷と
ユノッチの
ディスタン3。2月11日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのディスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。今日は2月11日ということでね。
うん、
2月も中盤か
だね。うん、
まだ2月初旬、
ま、2月短いからね。ちょっと
そうね、
うん、
2月か。でももう2月。
うん、
2月か。どうすかどうすか。最近
忙しいっすよ。
ああ、そう。
忙しい中でもね、とてもふわふわする出来事がございました。
あ、そう。
はい、
今日のテーマなんですけれども、
聞いてよ。
いやいやいや、もう大体なんか分かっその言い方は、あの話題かあの話題だなってのなんとなくも分かったんで、とりあえずスルーしようかなと思って、う
ん、いやいやいや、あなたはそうかもしれませんが、リスナーの皆さんは、うん、え、何があったの何があったのって聞きたそうにしてるところですよ。
うん、で、うん、今日のテーマなんですけどね。
いやいや、あのね、えなこちゃんにね、お会いしてきたんです。
そう、
はい、
よかったね。それで今日のテーマなんですけども。え？
語らせろよ。
なんてやねん。でもどうせカットだよ。なになに？
えなこちゃんのね、
うん、
お誕生日イベントに行ってきたんですよ。
はい、あ、そう。
はい。席が後ろの方だったので、ほとんど見えなかったんですけど、
うんうん、
最後にそのお見送り、本人によるお見送りがあったので、
はあ、
その時にこう間近に寄ってですね、一言二言お話をして帰ってきたわけでございます。
あ、そう。
はい、もう、はあ、めっちゃくちゃ顔ちっちゃかった。
あ、そう。
世の中にはあんなに可愛い人がいるんだね。とにかくすんげー可愛かったんだよ。
まあ好みがあるからね。
そりゃそうだ。うん、
うん、女の子に一番嫌われるのってアイドルオタクなんだよ。
いいよ別に嫌われたって。
いや別にいいんだけどね。で、女の子に一番嫌われるのがアイドルオタクなんだけど、
うん、
アイドルはそのことをどう思ってるんだろうね。
いや、オタク大好きって言ってたよ、えなこちゃんは。
本当ですか。
うん、言わされてたけど。
あ、やっぱりね。
MC の人に。
あの、うん、どうなんかな。
まあいいんだよ。
うん、あなたがそれで幸せならいいんじゃないかな。
そういうことです。はい、じゃあいつもの行くよ。
なんやねんなそれ。よくわかんないですね。はい、では加藤光と、ゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク narita.fm、綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、では本日のテーマ、
はいはい、
自販機ですね。自動販売機、うん、無人販売所について。
うん、
いや最近ね、よく見かけますよね。
そうだね、増えたね。うん、
まあ自動販売機は昔からもよく見かけるけど、
うん、
無 無人販売所。
餃子の無人販売所すごい増えてない？
増えて、だからもう、だから最近トータがもう始まってて、
うん、
餃子の無人販売所がすげえ増えたなと思ったら、
うん、
潰れる店までもう出てきちゃってて。
あ、そう、
うん、うちの近所1個なくなったで。
あら、
うん、で、餃子の販売所があったりラーメンの販売所があったり、
うん、
で、なぜか餃子の横にケーキの販売所もあったり
すごい組み合わせだな。
そうで、なんか賽銭箱みたいなの置いてあったりしてね、
うん、
うん、で、無人で売ってたりするんですよ。
うん、
どう、あれ
本当にそのみんな支払ってんのかなっていうのが心配だな、
うん、まあ、よくね、持って帰っちゃった、勝手に持って帰っちゃってみたいで捕まってる人がいるじゃないですか、
うん、
でニュースになってね、
うん、
その防犯カメラの映像が出てきて、
うん、
うん、よく捕まってたりするけど
ね、
うん、どうなんあの辺。
なんか日本ならではの販売方法だよね。
まあ、田舎の方行くと、野菜の無人販売とか畑の脇で売ってたりするんですけどね。
うん、
まあ外国では多分ないだろうな。
ないだろうね、盗んでくださいって言ってるようなもんだもんね。
うん、もう日本人のキャラクターですよねこれはね。
うん、
うん、
なんかね、その野菜とか果物とかなら、うんうん、100円200円ぐらいならいいかなって思うんだけど、
うんうん、
餃子とかさ、ラーメンとか1000円ぐらいするじゃん。
うんうん、
少しこう高額になってもそれやるんだっていうのでびっくりしたけどね。
まあ原価がどんだけ安いかっていう話だとは思うんだけどね。
あー、そっか。
で、ある程度盗まれることもあれコストのうちに入ってるんだよね。
うん、
だって人件費ゼロだからさ。
うん、
人件費考えたらある程度盗まれてもペイできるっていう思考なんでしょうね、
うん、
で設備も冷蔵庫ぐらいしかいらないんで、
ね、
レジもいらないし、
うん、
うん、っていうことなんでしょうけどね。
あとはまあ防犯カメラの維持費ぐらいか。
そうそうそうそう、そうなんですよ、
うん、
だから人を雇うことに比べたらもう全然安上がりなので、
うん
うん、なので成り立ってるビジネスモデルで、日本人って圧倒的に盗む人が少ないんで、
うん、
だからちょっと盗まれたぐらいだったら全然もう痛くもない、痛くも痒くもない、うん、っていうことなんでしょう。
なるほど。
ってことなんでしょうけど、
うん、
でもあの増え方は異常だよね。
ねえ、
うん、東京都内でもやっぱり増えてんの？
うん、ちょっと都心のど真ん中にはないけど、
うん、
うん、ちょっと離れた郊外にはポコポコあるね。
ああ、やっぱそうなんだ、
うん、
やっぱ土地代がかかるからね。
うん、
当然土地の高いところでは無理だよな。
そうだね、うん、
ペイできないよな、
うん、
うん、と思う。
餃子買ったことある？
あるある。
ああ、美味しい？
うん、普通かな
あ、そう。
うん、でもね、同じその無人販売の形式で、
うん、
うちの近所にラーメンを売ってる店があるんですよ、
うん、
有名店のラーメンのスープをそのまま袋詰めして凍らせて、
うん
うん、で麺もだからパック詰めして、
うん、
その有名店のラーメンがそのまま家で食べられるっていうのを1000円で売ってたりするんだけど、
うんうん、
このラーメンはね結構使ってます。
一食いくらぐらい？
一食500円ぐらい。
あ、
だから2食分入ってる感じ
ならいいね。
いいよね、
うん、
だから普通に、だからそのラーメン屋さんのそのスープを、
うん、
そのまま袋詰めしてその凍らせてあるんで、
うん、
お店で食べるのと全く同じものが家で食べられるんですよ。
まあでも調理する手間暇はかかるけどね。
まあそうなんだけどね、
うん、
そう、だからでもカップ麺とかさ、
うん、
カップ麺ってそのね、そのお店のブランド名がついてたりするけど、
うん、
でもやっぱ別物じゃないですか。
まんまっていうわけにはいかないよね。
いかないよね、うんうん、だけど結構まんま食えるんですよ。
へえ。
無人販売のラーメンって、
うん、
そう、なのであれ結構俺使ってる最近。
うーん、
美味しいと思って、うん、でいろんな名店のラーメンが置いてあったりするんで、
うん、
ラーメンの無人販売めっちゃいいよ。
う
ん、うん、まあ、自販機もあるらしいけどね。
あ、
うん、最近肉の自販機とかラーメンの自販機とか、うん、
あるある、
いろいろあるらしいね。
うん、
あと卵の自販機とかね。
それ昔からない？
いや、うちは最近かな。
うちはあの実家の近所にありました。
うん、あ、そう、養鶏場に併設されてる卵屋さんがあって、
うん、
でそこが自販機置いてて、
うん、
24時間いつでも卵買えるっていうのがあって、
うーん、
いいよ、すごい。
うちの近所はなぜか自動車屋さんに自販機が置いてありました。
うん、なんでですか？
わかりません。
自動車店で自販機で売るもんないもんね。
うん、
オイルとか売っててもしょうがないもんね。
うん、
とかバッテリーとかね。
まあだからその近所の人を相手にしてるだけなんじゃない？車はね、近所の人を相手にするって言ってもそうそうね、買ってくれる人いるわけじゃないし。
ないからな。そうだよね、プラグコードとかプラグの自販機とかあってもしょうがないもんな。
うん、
いやでも便利だよな。
うん、
うん、いやでもこれすごいいい試みだと思う。
うん、
ただあの盗んじゃう人ね、
うん、
短絡的に盗んじゃう人がいるっていうのがね、
うん、
足がつかねえと思ってんのかな
ね。
うん、捕まるで
ね。
アホやなって思うんだけど、
うん、
これをこうしたらどうなるかっていうその未来の予測ができないんかな。ちょっと不思議なんだけどね。
なんかニュースでこうね、防犯カメラの映像とか取り上げられてたけど、
うんうん、
どうもこう酔っ払って、
うん
うん、盗んでったっぽいなみたいなのとか、
うんうん、
うんその設置する側もやっぱりちょっと善意に頼りすぎというかさ、
うん、そうね、
うん、
それは感じるよね。
うん、
で大体ブームが去るとなくなるんだよな。
うん、
うん、タピオカ屋もそうだし唐揚げ屋もそうだし、
そうそうそう、
無人販売店もそろそろ淘汰が始まる、
うん、
かなと、
うん、
うん、勇気はするけどね。
ね、
うん、そうなんだよな。あとでも自動販売機、個人的にマイブームなのがレトロ自販機。
うんうんうん、
レトロ自販機ってご存知？
うん、
1970年代とか80年代に設置されていたうどんの自販機とかお弁当の自販機とかっていうのがあるんですよ。
うん、
でそれが未だに置いてある店とかっていうのが結構あって、
うん、テレビでは見たことがある。
あんだ、そうか、そうなんだ、
うん、
そういうとこにねわざわざ行ったりして僕、うん、食べたりしてるんですけど。
でもあれメンテナンスが大変なんだってね。
そうそうそうそう、
もうその自販機その壊れても部品がないし直せる人も少ないみたいなので、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
維持すんの苦労してるらしいよ
みたいね。
うん、
いやでもね、なかなかノスタルジックな気分に浸れる。
そうなんだよね、こう、
うん、
お祭りの屋台のさ食べ物がそんなに美味しくなくてもめっちゃ美味しく感じちゃうじゃん、うん、あれと同じ原理で、なんか美味しく感じんのよね、チープな味でも。
そうなのよ、
うん、
いやレトロ自販機もいいよ、結構いいっすよ。
うん、
旅で近所にはないから、
うん、
旅をしなきゃいけないわけですよ。
うんうん、
だからね、その旅も含めてなかなかね楽しめますね。
うん、
でたどり着いたレトロ自販機でこう美味しいもの食べるっていうね。
うん、
うん、これも最近ちょっとねハマってますね私。
昔ね、その子供の頃近所の雑貨屋さんにやっぱ自販機がいっぱい置いてあって、うん、この中の一つにハンバーガーがあったのよ。
はいはいはい、はい、
それをよくなんかたまに買って食べてた。
はいはい、今でもねハンバーガーの自販機って、まあ、レトロなやつあったりするけどね。
うん、
あと高速のサービスエリアに
あの
ホットドッグとかたこ焼きとかの、うん、あのそう自販機があったりするんだけど、
うん、
あれもね好きなんですけど、最近なんかちょっと撤去が始まってるみたいで。
あ、そうなんだ。
うん、なんか問題があったのかな。生産中止になったらしくて、あの自動販売機が、
うん、
高速の自販機なくなってるんですよね。
残念だね。
まあ、だからそれレトロで残ってるとこもあれば撤去されるとこもあるんだけど、やっぱ自販機って楽しいよな。
うん、
まず人と会話しなくていいってのはいいよな。
まあね、
うん、無人販売所もそうだよな、うん、気兼ねなく買えるっていいよな。
あ、でも高速とかで
うん、
コーヒードリップしてくれるやつあるじゃん。
あるあるある。
うん。あれ飲もうと思って、
うん。
うん、テケテケって言って、買おうとしたら、横にいたお兄さんが、あ、その自販機、お金吸い込まれるからやめた方がいいよって言ってくれて、なんか吸い込まれちゃったらしいの、お兄さん。
おうおう、はいはい。
だから、あ、ありがとうございますってその自販機をやめて別のを買ったっていうのがあったけど、たまにあるよね。
壊れてんだ。
うん。
まあそういう時は電話番号がどっかに書いてあったりするんで、
うん、
電話して返金してもらうとかっていうのはあるけどね。
時間があればいいけどさ、
うんうんうん、
そんなすぐ来てくれないじゃん。
まあね、
うん、
まあ後から郵送とかになったりする場合もあるみたいだけどね。まあそういう時はもうね、必ず電話してくださいね、今の時にね。うん、
めんどくさくてそのままいいにしてしまったことも何度かありますけど。
あそう、もったいない、うん、は言いますね。
おー、
そっか、自販機ね。
うん、
あとなんかあったかな、自販機。あとコンビニとかでも最近自動で会計できるようになってるな。そういえば
セルフレジのこと。
セルフレジだね、そうそうそう、
うんうんうん、
セルフレジだったらスキヤとかもそうやな。
あ、
そう、店員さんいるんだけどセルフレジだよね。
うんうんうん、松屋とかもそうだね、うん、
そうだね、ま、松屋は券売機だけどね。
ああ、そっか、
うん、松屋券売機やけど、うん、まあ昔ながらの券売機やけどね。
でもさ、コンビニのセルフレジはさ、
うん、
現金使えないのが嫌なんだよね。
コンビニのセルフレジ、ああはいはいはい、そうだね、
うん、
電子マネーオンリーだ。
そう、
あースーパーのやつは現金使えるけどな。
あーそうね、うん、
セブンイレブンのも現金使えるな。
うん、
そっか、ファミリーマートとかはあれやな、
うん、
現金使えへんな。
そうなんだ。
うん、そう、でもセルフレジって便利でいいんだけど、なんか万引きしてるのと間違えられるんじゃないかっていうさ、
うん、
それがちょっと不安ですけどね、私
ね。1個か2個とかならいいんだけど、
うん、
いっぱい買うとき、うんうん、セルフレジってさ、でしかもなんか、うん、ね、袋買わないと本当に盗んでるみたいに思われそうで嫌だなって。
そうなのよ、
うん、
これでワンダーグーでさ、ワンダーグーってわかる？
うん、
そう、ワンダーグー行った時に塗料1本買ったんですよ。
何を？
塗料、塗料、
うん、
プラモデルの、
はいはい、
塗料1本買うのに、
うん、
あそこすげえ並んでるじゃん、行列レジに、うん、で俺そこでセルフレジがあったから、
うん、
セルフレジには誰も並んでないんで、
うん、
俺塗料1本セルフレジで買ったのよ、
うん、
あーすごい不安になるよね。
うん、
で袋買うわけないじゃん、塗料1本やからさ、
うん、
だからセルフレジで通してお金払ってすぐポケットに入れるんだけど、
うん、
なんか後ろめたい気分になるよね、あれね。
だから私は逆に店を出るまで裸で持ってったりして、うん、であとレシートも手に持ったまま店を出る、
うん、まあ、それしかないよね。
うん、
うん、そうやね、
もう分かりやすく行動する
しかないよね、
うん、
あれもうちょっと上手い仕組みなんか作ってほしいよね。
まあね、
なんかいい方法ないのかね、万引きと間違いにくくする方法ね。
うん、
うん、だからレジの方にみんな並んじゃうんだな。
うん、そうね、うん、
まあまあまあいいんですけどね、
うん、
まあでも、うん、便利になるのは全然いいよね、でもね、
うん、
うん、これはね良い試みだと思います。
はい、
うん、自販機ね、
うん、
自動販売機、無人販売所、まあこれから増えていくのか、無人販売所どうなんだろうな、減っていくのかもしれないけど、
うん、
まあちょっとね、便利になるのはいいことだと思いますんで、
はい、
見守っていこうかなと思います、うん、以上、今日は自動販売機、無人販売所についてということでお伝えしました。
はーい、
はい、ではリスマに告知です。
はーい、
今月は先月からのつなぎで、
はいはい、
つながりでログワンです。
うん、
ログワンスターウォーズストーリー。
おーい、
まあスターウォーズのスピンオフですね。
うん、
キャシアンドが活躍する話ですね。
主人公はローグワンは誰なの？
一応キャシアンと、
うん、
もう一人ジーン・アーソっていうキャラクターが出てくるんですけど、ジーン・アーソっていうのは結構ネタバレになるんであれなんですけど、デススターを作った人の娘です。
お
ー、うん、だからジーン・アーソとキャシアン・アンドが二人で、デススターの秘密を探っていくという感じの話ですね。
お
ー、なので、まあ、キャシアンっていうのがどういうキャラクターなのかっていうのがよくわかると思います、うん、あとはね、そうだな、でも結構俺も最近見返したんだけど、なんかね、ローグワンの方が先に公開されてるんですよ、ローグワンが非常に評判が良くて、キャシアンかっこいいんで、でキャシアンが主人公でキャシアン安藤がドラマになったんだけど、設定が食い違うというか、なんかね、キャシアンのセリフでね、その反乱同盟軍の情報将校であるキャシアン安藤、俺は6歳の頃からこの戦いに参加してるんだっていうセリフがあるんですよ、6歳の時お前ケナーリにいたんちゃうんかって思ったんですけどね。
そうですね、
ねえ、反乱同盟軍に6歳の頃からいなかったよなとか思って、とかちょっとね、食い違うところがあったりするんですよね。
でもさ、ケナーリにいてもなんか子供たちだけしかいなかったり、なんかただのほほんとあの星にいたわけではなさそうじゃん。
まあね、
あ
れもだから戦っていたっていうことに入るのかな。
なんかしらその関わるような状態にあったんじゃないの？
ってこと
なのかな？それを穴埋めするストーリーが今度シーズン2に隠されてんじゃないの？
なのかな？
うん、
ちょっとね、食い違うんだよな。
うん、
キャシアもね、ちょっとキャラが違うような感じなんだよね。
役者さんは同じ？
役者はもちろん同じ。
なん
かちょっと役作りが違うのかなっていう、感じがします。
まあしゃあないね。
まあね、
うん、
あとはまあ個人的にローグワン僕はあんま好きじゃないんですよ実は、でスターウォーズファンの間では、スターウォーズローグワンっていうのはすごく人気があって、下手したらスターウォーズ史上最高傑作って言われてて、そうすごく人気があるんだけど、僕はスターウォーズローグワンそこまで好きじゃなくて、どこを楽しめばいいのかやっぱ分かんない、今一つね、まあ、ドンパチの映画なんだけどね、僕はちょっとやっぱ不満ですねこの映画。
ローグワンっていつ公開された作品？
2016年かな、13年かな。
あ、じゃあそんな昔ではないのか。
割と最近なんですよ、そう、もうリスタンはやってたからね、そうなので、そうだよね、2013年じゃない、2016年だよね、やっぱ16年か17年かな、そうだから割と最近なんですよ、なのですごく新しい映画なんだけど、だから絵的にはやっぱすごく派手な映画なんだけど、どっちかってリスマにセカンド枠かなと思ってるんだけど、まあこの映画まあね人気があるので、でキャシアン&を1月にキャシアン&をやったんで、とりあえずまあやっとこうよということで、ローグワンをやりたいと思います。
はい、
で人気キャラクターのね K2SO も出てくるし、ぜひね、何があかんのか何がええのかっていうところをね、ちょっと探ってみたいと思います。
はいはい、
エピソード4にねすごいシームレスにつながるんですよ、オビワンを見てる人はレイヤ、プリンセスレイヤ、レイヤって覚えてる？レイヤも出てくるし、ダース・ベイダーも出てくるし、キャシアン・アンドも出てくるし、みんな出てくるんで
いいんじゃない？
なのでぜひ、見ていただきたい。
はい、
ということでまあローグワン、スター・ウォーズ・ストーリーやりたいと思います。
はーい、
以上リスマに告知でした。
はい、
はい、エンディングです。
はーい、
はい、ではいつものコーナーですね。
はい、
マユー・アントワネットの今日のためになる一言。このコーナー、ガンプラがないなら境界線機を買えばいいじゃない。これ名言だよね。 今のところこれを超える名言ないですよって言いますけど。そう。なので今日もね、マユ・アントワネットの名言を紐解いていこうじゃないですか。
はい。
それではお願いします。
はい。
年賀状に書いてある NNTR は寝取られじゃなくて No need to reply 返事はしなくて結構です。寝取られじゃなくて No need to reply 返事はしなくて結構です。寝取られじゃなくて No need to reply 返事はしなくて結構です。なのよ。
来週のテーマいきましょう。
知ってた？
知らんわ。来週のテーマなんで
ちょっと解説させて。友達から来たね、今書に NNTR って書いてあってさ、うん、これどういう意味なんだろう。寝取られしか思い浮かばないって思ってて、
うん、
そしたらまあググったら、
うん、
返事は結構ですっていう意味だと知りました。
次の来週のテーマですね。
はい。
地上波テレビ番組について。
うん。
最近ね、週刊ザ・テレビジョンが休刊になるというタイムリーな話題がありましたけども、
はいはい、
地上波テレビ、まあぶっちゃけオワコンなんじゃねえのって話ですね。
うん。
それをラジオというオールドメディアで語るのもナンセンスなような気もしますが、うんうん、だけどまあちょうど地上波テレビがね、やばいことになってんじゃないのっていうね、
うん、
ことがあるので、ちょっと地上波テレビについて考えてみようというところですね。
はい、
来週は地上波のテレビ番組についてということでお送りします。
はい、
はい。それでは加藤光とゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽等楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もありますんで、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい。
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい。この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。